じゃあナースに行くお友達は、仲良く行ってきてください。お願いします。ナースリーの方用にはあのメッセージノートが入った、ものが下にあるのでどうぞ利用されてください。今週は創世記の40章に入ります。創世記50章までありますので、いよいよあと11章になります。先週は日曜日も礼拝の後お別れのお祈りの時をしましたけれども、火曜日に真田澄子さんの告別式をこの場所で、営まれました。この、かつて州法の関東原というのがこのありまして、真田さんがこの記してくださった2006年の関東原のこの州法のコピーが下にございますので、あのロビーのところで、もし真田さんご存知でない方もですね、ご覧いただければと思います。本当に、辛いこと、大変な悲しい、お嬢さんとの別れがあったけれども、でも教会があって、そして、神様と共に生きるのだという、そういう信仰の告白の証になっています。その告別式の最後のご挨拶で、息子さん、コウスケさんが、私も聞いたことがなかったお話だったんですけど、一つ紹介してくださいました。真田澄子さんがこのある時交通事故に遭われたそうです。で、こう跳ねられたのか、かなりこの頭を強く地面に打ったような格好だったらしいんですけども、その時にリュックを背負っていて、そのリュックサックの中に聖書が入っていた、聖書をいつも持ち歩いて読んでたんでしょうね。で、その頭が地面にこの激突するときに、そのリュックがこの頭の方にこう移動して、ちょうど聖書が後頭部を守ってくれたっていうんですね。それで大事に至ることなく生き続けることができて、その時に一度死にかけていたっていうんですね。聖書っていうのは命を守るって、そういう使われ方があるのかと思いましたけれども、で皆さん、聖書をカバンの中に入れておけばいいというものではありません。心にね、本当に受肉していくものですけれども、でもそれだけこの澄子さん、真田さんが、いつも聖書を持ち歩いていたっていうことですね。頭を守るっていうんですか、きっと薄い新薬だけとかじゃなくて全巻のだったんだと思います。それはすごいことだなと思います。私たち、そうやって体が守られることだけが命ではないということですけども、でも私たちが生かされているのは、神様からこの目的と役割があるわけです。そのために本当にこの御言葉を、今日この御言葉によって命を守られていく、また命を守っていくものとされていきたいと願います。今日のメッセージのタイトル、ご一緒に読んでいただけますでしょうか。ご一緒にお願いします。聖霊が神の真理を解き明かす。もう一度お願いします。聖霊が神の真理を解き明かす。今週はきれいに五七五にいたんですけども、これ本当にそうなんですね。神の言葉を、神の真理を、真理の御霊ってイエス様おっしゃいました。でも本当に、本当に何が本当なのか、最近フェイクっていう言葉もたくさん聞かれるようになりました。世の中でいろんな動画とかサイトとかありますけれども、わざと人を騙すために、陥れるために、本当でないことを次々にこの載せられていく。メールなんかもそうですね。多分まともに受け取っているメールよりも、皆さん迷惑メールのフォルダーボックスに入っているものの方が多いかもしれませんよね。 でも本当に何が本当なのかを教えてくださるのは私たちの力ではできないんです。神ご自身が、聖なる神様がしてくださる。そして神の言葉というのは、言葉なる神イエス様そのものです。イエス様ご自身です。のイエス様を私たちがいただく、私たちがイエス様に従っていく、イエス様に住んでいただく、それは聖霊なる神様によらなければできないし、でも聖霊なる神様によれば、なんとイエス様がと共に歩むことができるんですね。今日は、今週来週は夢の話になります。スライドをお願いします。今週の40章は2人の人が出てくるんですね。1人は検釈官長、難しい言葉ですね、釈を捧げる役人のリーダーです。もう1人は料理官長って言いますね、まあ、こうチーフのコックさん、シェフという意味ですね。英語では検釈官長っていうのはカップベアラーって言いますね。カップ杯を運ぶ人のチーフですね。で、料理官長はチーフベイカーって言うんですね。ベイカリーってありますよね、あのパン屋さんですね。で、パン屋を焼く人はベイカーって言うんですか、ベイカー、わかんないですけどね、のチーフということですね。まあ、パンだけじゃないですけども、料理をするあの、まあ、この 王家のエジプトの王様の台所の支配人のような、まあ、偉い人たちですね。この二人がなぜか王様から、まあ、気に食わないことをしたんでしょうね。牢屋に入れられていたんですね、この二人です。で、まあ、ヨセフと一緒にこの牢屋に入れられて寝てたんですね、はい、そして目を覚ますと、なんかこの顔色が良くないっていうんですね。まあ、後ろ姿しか見えませんけども、多分レゴで表現できなかったかと思います。顔色が良くない。どうしてそんなに今日は、顔色が良くないんですか？ヨセフが聞きました。何かあったんですか？するとこの二人が、答えたんですね。私たちは夢を見ました。でもその夢を解き明かす人がいないんです。夢の意味を教えてくれる人がいないんです。って言ったんですね。自分たちには分かりません、どういう意味の夢なのか。まあ、前にも申し上げたように、夢、あ、なんだ夢かではなくて、夢を通して神様が大事なことを告げられる。これは、当時、まあ、今もそういうことありますけれども、みんなそう思っていたんですね。で、大事な夢だ、でも意味が分からない。で、暗い顔つきになっていたんですね、二人は。そこでヨセフが言いました。今日の御言葉の8節のところですね。解き明かしは神のなさることではありませんか。解き明かしは神のなさることではありませんか。ですね。この二人は夢を解き明かす人がいませんって言ったんですね。人を探してたんです。私たちも何か困ったことがあると人を探しますよね。何かをやってくれる人、教えてくれる人、すでに何かをネットに書き込みしてくれてる人を探します。でも本当に探すべきは人ではなくて神様なんですよね。まあ、神様も人を送ってくださったり、備えて用意してくださって、人を通して、いろんなことをされます。でも夢の解き明かし、真理の解き明かしをするのはどういう意味なのか。夢だけではありません。いろんな物事、出来事に、私たちはいろんな事件、ニュースありますね。でも、あといろんなものを読みます。聖書も読みます。でも表面だけを見ても何の意味もないんですね。その奥に、これは霊的にどういう意味があるのか。全ては霊の戦いの中で、敵が私たちを神から引き離そうとして起こしていることなのか、それとも神様がまた敵から私たちを連れ戻そうとしてやってくださっていることなのか。大きく分けると、この2つのどっちか、どっちでもないっていうものがあったら教えてほしいと思うぐらい、多分あまりないと思います。どっちかだと、そうでなく、偶然神様も知らない、また悪魔も敵も知らないところで何かが起きるっていうこと は神様がこの全てを支配されている。でも今この世はこの世の君である、悪が支配しているとしたら、やっぱりどっちかなんですね。するとそれに何か意味がある、どういう意味があるのか、私たちはそこに目を向けていく必要があるんですね。ですから真理の解き明かし、言葉も夢も出来事もとても大切なことです。で、このヨセフが解き明かしは神のなさることはではありませんかって言ったんですね。さあ私に話してください。いや神様がするんでしょう。でもさあ私に話してください。でもヨセフは全て神様に明け渡していたんですね。この時まだ話を聞く前から、ヨセフは何か分かってた。きっとこういう夢だったんだろう、だったらこういう意味だろう、何も分かってないんですね。まあ、ダニエルの時代にはネブカダネザルバビロンの王様が夢を話さずに当てろっていう無茶苦茶なこの無茶ぶりをしましたよね。でもダニエルと仲間たちとそれは断食して祈って、その夢を解き明かす前にどういう夢だったかということも神様から受け取りました。神様はそうやって私たちに、大事なのはそこで本当に神様により頼んで祈って教えていただくことですね。神様から受け取ること、これが大事なわけです。ですからヨセフは話してくださったら神様が何か教えてくださるはずだ、もう神様に 100%、120% 信頼を置いていたんですね。牢屋の中で、不適されていて、どうせ俺なんかではなくて、こんなところでも、いやこんなところだからこそ私に何かお役に立てる、神様の栄光を表す、そういうチャンスがあるでしょうか。もうすでにこの牢屋の、囚人たちをこの守衛長から任されていたヨセフでしたけども、信頼も置かれていましたけども、でもその時が来たんですね。私に話してください。そしてまず検釈官長がヨセフに話したっていうんですね。はい、皆さんこれ何に見えますか。まあ、あのレゴなので限界があるのでちょっとご容赦くださいという感じですね。夢の中で私の前に1本のブドウの木があったっていうんですね。そのブドウの木には3本のつるがあって、それが芽を出すとすぐ花が咲いて、房が熟してブドウの実になったっていうんですね。次お願いします。で、私の手にはファラオ、エジプトの王様の杯があったので、そのブドウを摘んでファラオの杯の中に絞って入れて王様に捧げた。もうそれだけの夢だったっていうんですね。皆さんこれ初めて聞いた方だったらどういう意味の夢だと思いますか、ね、そのブドウ、ね、白だったのか赤だったのかとかね、いろんなことが気になるかもしれません。でもヨセフが答えたんですね。その解き明かしはこうです。もう一度さっきのブドウのところに戻ってください。3本のつるというのは3日のことです。3日間のこと。皆さん3日目って何の日ですか。よみがえりの日ですね。創造の3日目は乾いた地が現れた時です。このいろんなものに覆われていたこの、水海しかなかったんですね。そこに陸、乾いた地が現れた。隠れていたものが現れる、これが3日目ですよ。この解き明かしという言葉は実はこの創世記の40章41章ヨセフの夢の話にしか出てこない言葉なので、それが果たしてどういう意味なのかっていうのは実はかなり解き明かしが必要なんですね。聖書の言葉はいろんなところにたくさん出てくるとこういう意味だろうっていうのが大体この推測できます。でも1回2回しか出てこない言葉っていうのはどういう意味なのか、特にそれが例えば食べ物とかこの植物の種類だったりすると一体何の木なのか実なのかっていうのは難しいことがあります。でもこの解き明かしという言葉は何度か出てきますけども、この夢のとこだけなんですね。でも語源をたどるとこのオープンに、この明らかに開くっていう、そういう意味があるようなんですね。まあ解き明かし、日本語でもこの解明って解くっていうことと、こ この覆われていた隠れていたものをこの明らかにするっていう、そういう漢字が使われていますけれども、まさに海で覆われていたところに乾いた地が現れるように、闇の暗闇の中に墓に入っていたものがよみがえって光の中に出てくるように、この解き明かしというのは、聞いたけれども読んだけれどもよくわからない、見たけれどもなんだかよくわからないものが、その霊的な意味がはっきりされることです。これが解き明かし。三日つる、三本のつるは三日のこと、その三日のうちにファラオはあなたを呼び出して、エジプトの王様があなたを元の地位に戻すでしょう、あなたは、以前のようにエジプトの王様に仕える検釈官庁に復帰できます、まあ、そういう夢なんですよこれは。でヨセフは言ったんですね。そしてもう一言、ヨセフはだんだん迫ってきましたね。ヨセフは、もう一言大事なことがあります。どうぞその王様のところに行って、あなたが元に戻って幸せになったら私を思い出してください、私はヘブル人の国からさらわれてきた、そして、この牢屋に投獄されるようなことは何もしてないんです。ぜひ私のことを思い出して王様に言ってください、私に恵みを施してここから出られるようにしてくださいということを頼んだんですね。するともう一人、誰でしたっけ、検察官長と料理官長ですね、はい、料理官長が、私も夢を見たんですって言ったんですね、はい、でどういう夢だったか、今度は3本の鶴ではなくて3つのこのカゴ、カゴが頭の上に乗ってたっていうんですね。そして一番上にはこのいろんな料理、ごちそうが乗っていた。ところがそれを鳥たちがやってきて、鳥がそのごちそうを食べてしまったっていう。皆さんこれどういう意味でしょうかね。ごちそうが、私が気になるのはこのごちそうがもし鶏肉だったら鳥が鳥を食べるのかなとかですね、どうでもいいことを思ってしまうんですけども、大事なのは霊的な意味ですね、はい、で、ヨセフが答えたんですね。ヨセフここで結構真顔ですけれども、厳しいことを言うんですね。この3日というのは3つのカゴというのはこれも3日のことです。同じことです。3日の後にファラオはあなたを呼び出して、そして木に吊るして鳥があなたのことを食べるでしょうっていう、そういう夢をなんですよこれはっていうことを伝えたんですね。で果たして3日経つとですね、エジプトの王様の実はその3日目というのは誕生日だったっていうんですね。で、誕生日皆さんどうやってお祝いしますか。まあ、王様は自分で自分のお祝いをするためにこの、まあ、家来たちをもてなすって言うんですね。そうすると家来たちはみんな来てくれますから、結果的に、みんなでお祝いになるって言うんですね。でそこに例の検釈官長と料理官長も呼び出して、検釈官長は元のこの位に戻しました。検釈官長ってただこのグラスを渡すだけかというと、その前に飲むんですよね。毒味っていうのをします。で毒が入ってないことを確かめて王様にこれなら大丈夫ですと言って渡すんですね。ですからもし毒が入ってたらどうなりますか。そう、自分が死んじゃうので、あ、これ毒が入ってたなって、検釈官長が生きてるかどうかでこの判別するっていうですね、もう本当に危険極まりない、でもそれだけ大事な仕事です。責任が伴いますと信頼が伴います。なぜかというと、自分が口にした後に自分で毒を入れることもできるからですね。でもそれを絶対にしない一番信頼のおける人物として、もう一度彼はカムバックしたんですね。じゃあ一方の料理官長はどうなったかというと、 彼は木に吊るされて鳥に食べられてしまった、処刑されたということです。次お願いします。ところがこの検察官長は、ヨセフのことを思い出さないで忘れてしまったっていうんですね。基本的に飲んでばっかりいますから、いつもこうフラフラなんだと思うんですよね。でも2年間、次の章のに行きますと2年経ってようやく、あ、王様こんなことがありましたということを思い出して話すんですね。でもその時が来るのは、まあ、また来週そこを見ていきたいと思います。さあ今日の御言葉ですね、もう一度8節のところをご一緒に読んでいきたいと思います。ヨセフは言った、解き明かしは神のなさることではありませんか、さあ私に話してください。皆さんどうでしょう、皆さんご自身がこの夢や、まあ、夢は寝てるときに、また起きてるときにこう見るビジョンというのは幻って言いますね。夢や幻、あるいは出来事、祈りの中で神様から聞いて受け取ったこと、また書かれた御言葉を通して、この読んで受け取ったけどもどういう意味か、すぐには分からない、そういう神様の真理をどうやって受け取っていくでしょうか。また皆さんの周りで分からない人たちにはどうやってそれをこの伝えていくことができるでしょうか。まずここから分かるのは、神様は夢幻、出来事、祈り、聖書、いろんなことを通して神様はご自身の真理を表されるということですね。いつまでもこの隠れているだけではなく、隠すことは、神の、そして、探ることが王の誉れでしたっけ、箴言にありますよね。私たちは神様が隠しておられることを、でも神様は少しずつ一枚ずつ皮を剥ぐように、私たちにこの本当に何が大切なのか教えてくださいます。それを探っていく、発見していくのが私たちの務めなんですね。でもそれを見出していくには解き明かしが必要だということです。その解き明かしは私たちにはできない、それも神が、神ご自身がなさることだということです。次の次をお願いします。まず1番目がこの真理の解き明かし、神様は真理を隠しているだけでなくそれを少しずつ表される、でも解き明かしが必要。そして2番目、その真理の解き明かしは神ご自身が、聖霊様がなさいます。でも勝手にされるんじゃないんですね、私たちを用いてされるということです。これが神様のやり方です。先ほども申し上げましたが、御言葉というのは神の言葉、言葉なる神が受肉したのがナザレのイエスですから、御言葉というのはこの子なる神、キリストそのものです。イエス様を私たちがいただくにもそれは聖霊様の働きが必要だ。そして私たちを用いて聖霊様はそれを広げていかれるということです。ですから3番目に、だからいつも本物の神様の声、主の御声、聖霊の声を聞いていく必要がある。聖霊と悪霊の声を聞き分けていく羊になることが大切です。イエス様は私は良い羊飼いだとおっしゃいました。そして羊はこの羊飼いの声を聞く、他のものばっかり聞いているといつ羊飼いに呼ばれたか、また羊飼いの声が、自分の本当の羊飼いの声がどんな声だったか分かんなくなってしまうんですね。まあ、よく言われますけど、宝石鑑定士という仕事をしている人は本物の宝石をいつも見てるって言うんですね。そうするといつも本物を見ているので偽物があると分かるって言うんですね。偽物ばっかり見ていると何が本物だか偽物だかも分かんなくなってしまうって言うんです。本当の声、真理を聞き続けていく。そして、いろんな例があります。まあ、いろんな例、元をたどればそれは親玉であるこの、 サタン悪魔がいろんな霊を私たちに、まあ、この見えないようで、でも時には分かりやすく見える形でも働きます。また、私たちに悪霊なんかいるのかという人たちもいるかもしれませんが、普通に菌とかウイルスとかたくさんいますよね。まあ、見えないというと小さいだけですけども、ね、いろんなものが飛んでる、の皆さんは分かりますよね。でも霊のことになると、いやそんなものはいるはずないという人たちがいます。でも普通に、たくさんいるんですね。でいろんなことを私たちにこの話しかけてくるわけです。初めからそうでした。エデンの園からアダムとエヴァに、このイブに蛇の姿をとって余計なことを言ったわけですね。神の言葉だけを聞くのではなくて、余計なことを聞かせてそっちに従わせるというのが敵のやり方です。だから私たちは本当に神の言葉を、神の心を聞き続けていく、聖霊の声を聞き続けていく。ではどうしたらいいのか、どうしたらいいのか。まあ、余計なものを聞かないといっても、私たちが、例えば祈りを聞いていく中でですね、まあ、今お祈りしてるんだから、これ今祈りの中で受け取ることは、みんな聖霊の、神の霊のことだろうというと、祈りの中でこそ敵は邪魔してくることがあるんですね。ですから本当に、大いの祈りをお互いにしていく必要もありますし、私たちが、そのような足場ですね、自分の罪とか苦々しい思いとか重荷とかいろんなものを抱えたままだと、そこに寄ってきます。でもそれは本当に十字架のイエス様のように、もう日々手放し続けて、私たちはイエス様の例え話をされました。私たちこの聖霊の宮、聖霊様が住んでくださるこの建物、家ですけども、家の大掃除をして、悪霊を追い出しても、そのままでは7つの悪霊、7倍になって悪いものが返ってくる。大切なのは、良い霊ですね、神の霊、聖霊様に住んでくださること。私たちはもうイエス・キリストを救い主と神と信じたときに、もう聖霊様が、中に内住してくださってます。でも 100% かというと、そしていつも 100% かというと、いろんなものが私たちの中にまだ残っているんですね。そしてまた飛び込み続けてきます。そういったものを良かれと思ってキャッチし続けて、いくのではなく、本当に、手放し続けていく。その時聖霊様に、本当に今日も、ですから昨日やったから今日は大丈夫だろうというものではありません。日々私は、悪霊の宮ではなく聖霊の宮です、神の宮です、どうぞ今日お住まいくださいとお迎えしていこうではありませんか。さあ、ヨセフがさっき夢を解きました。この真理を解き明かしていきましたけども、ヨセフを通して神様がされましたが、4番目ですね、神様のご計画であれば何でも結果が良いことかというと、必ずしもそうでもないんですね。先ほどの料理館長のように、あなたは3日のうちに木に吊るされて処刑されます、そういうこともありました。神様のが本当にこの滅びのご計画があるんですね。救いのご計画があるということは、何にもしなくてもみんな救われるんだったら、それ救いでも何でもないですね。ただ待ってればいいだけです。でも今その救いを受け取っていくという、救いの計画があるということは、そうでない滅びがある、それはもうセットですよね。結末が良いことも良くないことも告げていく必要がある。滅びも知らせていく。私たち伝道セミナー、今週土曜日に、一緒にここで準備をした後、来週日曜日の午後、駅前に出ていこうとしています。まあ、そこでこの、悪いことばっかりですね、このままだと滅びますということだけ伝えていったら、それは福音、良き知らせというより本当になんて悪い知らせだということになりますが、でもそこから救いがあるんだ、今、 滅びに向かっている私たちが救いをいただける方法があるんだと、その良き知らせを伝えていくわけです。これ悪い知らせ、このままだと滅びていく、大体悪い知らせを言うとみんなに嫌がられるんですよね。エレミアもそうでした、他の預言者たちもそうです、このエゼキエルもそうです。なんてひどいことを言うんだ、言ってぶったたかれたり殺されそうなんで、本当に殺されていった預言者たちたくさんいます。でも、このまま神の愛を受け取らずに神の真理の光の中を歩んでいかなければ、滅びに向かってしまうんだということを言わなければ、最後終わりの時にですね、私たちは家族や仲間たちからなんでこんな大事なことを言ってくれなかったんだ、ね、言ってくれたらでも信じなかったかもしれないけれども、でもせめて教えてくれればよかったのに、最後それを本当に信じて、受け取るか従っていくかというのは受け取る側の責任でもあります。でも、この、神様の真理のご計画、その片一方であるこのままだと滅びに向かってしまうとしまっているということも私たち、知らせていく必要がある、わけです。で、最後ですね、ヨセフはこの忘れられちゃったんですね、皆さんどうですか、2年間、ね、まあ、その間のこと、検事副官長がこの、まあ、忘れちゃったんだろうけれども、もしかしたら今日思い出して言ってくれるかもしれない、日々希望をつなぎながら、結局2年間、あ、やっぱり忘れられてしまったのか、私だったらもうかなりへこんで腐ってしまうかなと思うんですね。でも、来週の次の41章で分かります、神様の時があるんですね。今この時のためにヨセフがこの引っ張り出されるという、そういう一世一代の大切な時がまだ来ていなかった。ヨセフもその時はまだ分かりませんし、私たちも分かりません。皆さんもどうでしょう、何か約束をしてお願いをしてでも忘れられてしまったこと、逆に忘れてしまったこと、たくさんあるかもしれません。でも忘れられたとしても、この一つ戻っていただけますか、ね、このへこまずにっていう、こういう字なんですよね、王とつの王ですよね、へこんでる感じですよね。ですけども、へこまずに時を待つってことです。大事なのは牢屋から出てまた社会復帰することじゃないんですね。まあ、この後ヨセフは、王様の次に偉い大臣に、この抜擢されて、そして、財産もまた家族もたくさん与えられてきます。でもそれが大切な命ではないんですね。大事なのは、たとえ人に忘れられていたとしても神に覚えられているんだ、私は聖霊の宮として今日も悪しき者の声に振り回されていくのではなく、神の霊にお住まいいただいて、揺るぎなく神の真理を解き明かしていく器とされているんだ、そういう私たちであれば今ここが神の国となっていくわけです。神の国に入るには、ニコデモがイエス様に聞きました、どうすればいいですか、人は上から新しく生まれなければ、でも聖霊によって新しく生まれれば神の国に入ることができる、もう一度お母さんのお腹に入り直すんですか、そうではない、聖霊によって新しく生まれる。ピアノお願いしていいですか。あ、私たちがこの聖霊様を今本当に受けていくものとされていきましょう。今ご一緒に、聖霊様を本当に受け取っていく、満たされていく祈りをご一緒に捧げていきたいと思います。本当に上乾いて、私たち毎日いろんなことをやることがあるように思われるかもしれません。でも本当に大事なことは、神の真理の御霊に 覆われていくこと、満たされていくこと、そして神の言葉、イエス様を本当に解き明かしていくものとされていくことです。今ご一緒に声を上げていただいてもいいです。ご一緒にお祈りしていきましょう。そして本当に主の霊をご一緒に受け取っていきましょう。神様、お祈りします。今私たちは本当にあなたの御霊を受け取ります。今受け取ります。主どうぞ受け取ります。神様、お祈りします。蘇られたイエス様がおっしゃいました。聖霊を受けよ、聖霊を受けよ、聖霊を受けよ。今私たちは上乾いて、神様、あなたの霊を受け取ります。満たされます。そして溢れます。そして本当に、まがいものではない、偽りではない、悪しき霊にもてあそばれたり振り回されたりするのではない、神様の霊に、聖霊様によって私たちは本当に真理の道を、イエス様が私が道であり真理であり命であると言われた、そのイエス様についていきます。どうぞ聖霊様、私たちを今お迎えします。お住まいください。溢れてください。イエス様の名前で祈ります。アメン。